それではお読みいたします。ヨハネの福音書9章13節。人々は前に 目の見えなかったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。こういうわけで再びパリサイ人たちもどのようにして見えるようになったのか彼に尋ねた。彼は、あの方が私の目に泥を塗り私が洗いました、それで今は見えるのです、と答えた。するとパリサイ人のうちのある者たちは、その人は安息日を守らないのだから神の元から来たものではないと言った。他の者たちは、罪人である者にどうしてこのような印を行うことができるだろうかと言った。そして彼らの間に分裂が生じた。そこで彼らは再び目の見えなかった人に言った。お前はあの人についてどう思うか。あの人に目を開けてもらったのだから。彼は、あの方は預言者です、と答えた。ユダヤ人たちはこの人について目が見えなかったのに見えるようになったことを信じず、ついには目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この人はあなた方の息子か、盲目で生まれたとあなた方は言っているものか、あなたが言っているものか。そうだとしたらどうして今は見えるのか。そこで両親は答えた。これが私たちの息子で盲目で生まれたことは知っています。しかしどうして今見えているのかは知りません。誰が息子の目を開けてくれたのかも知りません。本人に聞いてください。もう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていた。そのために彼の両親はもう大人ですから息子に聞いてくださいと言ったのである。そこで彼らは目の見えなかったその人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか。どのようにしてお前の目を開けたのか。彼は答えた。すでに話しましたが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。彼らは彼を罵っていった。お前はあの者の弟子だが、私たちはモーセの弟子だ。神がモーセに語られたということを私たちは知っている。しかし、あの者についてはどこから来たのか知らない。その人たちは彼らに答えた。これは驚きです。あの方がどこから来られたのかあなた方が知らないとは。あの方は私の目を開けてくださったのです。私は知っています。神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが、神を敬い神の御心を行う者がいればその人の言うことはお聞きくださいます。盲目で生まれた者の目を開けた人がいるなどと昔から聞いたことがありません。あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずです。彼らは答えて言った。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。それでは イエスに癒された人の証と題しまして、ユウ先生にメッセージをいただきます。
お祈りを捧げます。神様、これから主の御言葉を通してイエス様のことをもっと知りたいと願っております。私たちのところに聖霊様が働いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日礼拝堂にはまだ子どもの学生の方々もいらっしゃいますけれど、私たちが子どもの頃のことを少し思い出してみたいと思います。多分一度くらいはですね、このような質問をされたことがあるのではないかと思います。大きくなったら何になりたいの？という質問です。私たちには生まれる国や性別、家柄や才能など自分では決められない生まれながらの条件もありますけれど、多くの人々は人生において自分の努力によって開ける道もあると思っています。将来の夢があるというのは、言い換えれば将来の可能性があるということでしょう。将来のことがまだ定まっていないということを意味すると思います。しかし今日の箇所に出てくる主人公はそうではありませんでした。彼は生まれた時から彼自身の将来のことが定まっていたのです。人生において他のどんな可能性も閉ざされていました。今日の箇所の主人公は生まれた時から目が見えなかった視覚障害者です。今の日本の社会では厳しさがありながらも視覚障害者の方々が学校に通い、職業を得て社会的な活動をしています。しかしイエス様の時代には視覚障害者たちは学校に通うことも職業を得ることもできなかったのです。子供の頃から彼はこのような質問をされたことはありませんでした。大きくなったら何になりたいの？大人になった彼は今人通りの多い道端に座って物乞いをしていました。これが生まれた時定まったかのように見えた彼の将来でした。しかし前の箇所で私たちはこの人の人生の中で起きた奇跡を目撃しました。その奇跡とは、イエス様がこの人の人生に関わってくださったことです。イエス様は弟子たちと一緒に 生まれた時から目の見えないこの人のところを通りました。イエス様は彼のところに近づき、地面に唾をして泥を作りました。そしてその泥を彼の目に塗り言いました。行ってシロアムの池で洗いなさい。そこで彼がシロアムの池に行って洗うと目が見えるようになったのです。彼を知っていた人たちは彼を見て言いました。お前は座って物乞いをしていた人ではないか。その目はどうやって開いたのか。彼はイエス様が自分にしてくれたことをその通りに話しました。すると周りの人々は彼を連れてパリサイ人のところに行ったのです。パリサイ人たちは聖書を研究し、その教えを厳格に守るイスラエルの霊的な指導者のようなグループでした。癒しを受けた人を連れてパリサイ人のところを訪ねた理由は二つ考えることができます。一つはパリサイ人たちからこの奇跡に関する解釈を聞きたかったからです。もう一つはイエス様が癒しを行った日は安息日だったのですが、安息日を犯したことに関する見解を聞きたかったからです。今日の箇所でイエス様の奇跡をめぐり、パリサイ人たちによる取り調べが始まります。癒しを受けた本人とその両親、彼の両親、そしてパリサイ人たちの話し合いとなります。イエス様の奇跡にまつわるこの三者の話を聞いてみたいと思います。一つ目のポイントは目が癒された人の最初の証言です。9章15節を一緒に読んでみたいと思います。15節です。3、はい。こういうわけで再びパリサイ人たちもどのようにして見えるようになったのか彼に尋ねた。彼はあの方が私の目に泥を塗り私が洗いました、それで今は見えるのです、と答えた。生まれた時から目の見えなかったこの人は、ある日予期しない奇跡を経験しました。その奇跡は、世の光であるイエス様がこの人の人生に関わってくださったことです。まずイエス様はこの世を見ることができるように彼に光を与えてくださいました。すなわち彼の目を開いてくださったのです。イエス様は衰えていた彼の視力を 回復させたわけではありませんでした。生まれた時から見ることができなかった。医学的にも全く可能性のなかった彼の目を新しくしてくださったのです。彼が経験した癒しは実在する確実な確かな癒しだったのです。またイエス様は目を癒してくださっただけではなくて、彼の人生に対する観点も直してくださいました。最初、この視覚障害者を見た弟子たちはイエス様に聞きました。先生、この人が盲目で生まれたのは誰の罪のせいですか？この人ですか？それともその両親ですか？この質問に対してイエス様は答えました。誰のせいでもない。この人を通して神の栄光が現れるためです。人生の苦しみにあったとき、人々は困難を経験します。しかし、苦しみの中にいる人にとって、最もつらいのは、苦しみそのものよりも、苦しみの意味が解釈できないということでしょう。貧しくても、病気になっても、体に障害があっても、その御心が理解できたとしたら、むしろそれは恵みになり得るのです。イエス様の答えは、彼のすべての悲しみや絶望を祝福と栄光へと変えてくださいました。どのように見えるようになったのかと説明を求めるパリサイ人たちに、彼は簡潔に証言しました。イエスという方が私の目に泥を塗りました。それで今は見えるのです。このような単純な事実がイエス様に出会った人々の証なのです。二つ目のポイントは、パリサイ人の反応です。18節と19節を一緒に読んでみたいと思います。18節と19節を三拝。ユダヤ人たちはこの人について目が見えなかったのに見えるようになったことを信じず、ついには目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この人はあなた方の息子か？盲目で生まれたとあなた方が言っているものか？そうだとしたらどうして今は見えるのか？道端で物乞いをしていた視覚障害者の体に奇跡が起こりました。そのため周りにいた人々は戸惑っています。今日の前の箇所でしたけれど、 目が見えるようになった彼を見て、近所の人たちは言いました。これは物乞いをしていた人ではないか。また他の人たちも言いました。違う。似ているだけだ。今日の箇所では、パリサイ人たちが目が見えるようになった人を信じず、このように思いました。この人の言葉は信用できない。そもそも盲目じゃなかったんじゃない?それで彼の両親を呼び出して尋ねたのです。この人はあなた方の息子か?盲目で生まれたのか?そうだとしたらどうして今は見えるのか?このようにイエス様に出会いますと、周りの人たちは衝撃を受けるのです。この人が本当に彼なのか、本当に彼女なのか、この人は物乞いをしていた目の見えない人ではないか、という衝撃です。本当にイエス様に出会いますと、人は変わります。憎んでいた人を許すことができ、執着していたものを手放したり、時間を大切に使い、神様に献身的に生きることができるのです。結局、パリサイ人たちはこの癒しの出来事を解釈できないまま、話の相手を変えることにしました。三つ目のポイントです。その両親の証言です。どうして今見えているのか、それを聞かれました。20節から22節を一緒にお読みしたいと思います。20節から22節です。3、はい。そこで両親は答えた。これが私たちの息子で、盲目で生まれたことは知っています。しかし、どうして今見えているのかは知りません。誰が息子の目を開けてくれたのかも知りません。本人に聞いてください。もう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。彼の両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちは、イエスをキリストであると告白する者がいれば、街道から追放すると決めていた。自分の息子が盲目であると分かった日以来、その親はどれほど辛い思いをして過ごしていたでしょうか。当時イスラエルの社会では、視覚障害者としてできる仕事は何もありませんでした。物乞いの他には彼にできることはなかったのです。このことは親にとって 耐え難いことでした。自分の子供が盲目で生まれ、一生涯を物乞いをして生きる。それはあまりにも痛ましい現実だったのです。ところがある日突然、その息子が慌てて玄関ドアを開けて帰ってきました。お父さん、お母さん、私見えるようになったよ。私の目を見て目が開いたんだよ。その話を聞いて親は驚いて言いました。一体何が起きたの？お父さんの顔が見えるかい？見える。イエスという方が私の目を癒してくれたんだ。その親子は喜びながら神様を礼拝したでしょう。しかし、ユダヤ人たちがイエスを信じる人は街道から追放すると決めたことを知り、その親はユダヤ人たちを恐れたのです。ユダヤ人たちはその両親に尋ねました。あなた方の息子はどうして今は見えるのか。すると、その両親は答えました。知りません。本人に聞いてください。もう大人ですから。その両親は人を恐れていたのです。四つ目のポイントです。目が癒された人の2回目の証言です。25節から27節を一緒に読みたいと思います。25節から27節です。25節から27節です。3、はい。彼は答えた。あの方が罪人かどうかは私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてお前の目を開けたのか。彼は答えた。すでに話しましたが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのですか？あなた方もあの方の弟子になりたいのですか？パリサイ人たちの取り調べが続きます。しかし、彼らの取り調べは公平で正しいものではありませんでした。彼らが取り調べた対象は、目が癒された人、またその両親でしたけれど、実際のターゲットはイエス様だったのです。彼らはイエス様のことを罪人であると決めつけていました。その上で取り調べを続け、自分たちに都合のいいことを答えてもらおうとしていたのです。一方、目が癒された人は、目が癒された他にも変えられた ことがありました。それはその人が人を恐れないようになったということです。当時のイスラエルでは物乞いの人とパリサイ人たちの身分の格差は大きいものでした。しかし物乞いをしていた時には想像できなかったほどに今彼は勇敢になっています。今この人はパリサイ人たちと対等に話し合いをしています。彼はもう人の脅かしに怯えて自分の話を変えるような人ではなく、勇敢に大胆に真理と義のために真実を語っているのです。今日はこのように目が癒された人の証を通して学びました。パリサイ人たちは彼の言葉を信じようとはしませんでしたけれど、まず周りの人々がイエス様に出会った彼によってショックを受けます。驚いて戸惑っていました。それに対する彼の答えは簡潔で確かなものでした。イエス様が私のところに来た、そして私が癒された。律法に詳しいパリサイ人たちの基準によると、イエス様が罪人であるかどうか彼は分からないけれど、一つのことを言い続けました。私は目の見えない人だったけれど、今は見えるようになったということです。イエス様に出会い救いを受けた私たち一人一人の証というのが、この癒された人の証のようなものになることを願っております。私たちがイエス様に出会う前、また出会った後、変えられたことによって人々が戸惑うことはあるでしょう。私たちに信仰が与えられて、信仰に生きるという証です。それがまず一つ目の証です。そして複雑に証しする必要はありません。イエス様に出会った、そして変えられたということを証しするということです。あなたの基準でイエス様が真実な方かどうか分かりませんけれど、以前は私はこうではなかったけれど、今は変えられているということを周りの人々に証しすることです。今週1週間もこの御言葉を覚えて共に歩んでいきたいと願います。お祈りしましょう。愛する神様、今日も御言葉を通して御心を教えてくださりありがとうございます。絶望の中で生まれた目の見えなかった人のように、私たち一人一人もイエス様に出会う前は光を見たことはありませんでした。しかしイエス様に出会い、今は 見えるようになっています。私たちの生き方を通してイエス様の奇跡を証しできるように、一人一人の人生を豊かに祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。